この16章のところには朝王の晩年のことが記されてあります。一節のところにイスラエルの王バーシャがユダに登ってきてラマを築き直したとあるわけですけれども、ラマというのは言うなれば砦のようなものであり、そしてそれをもってこの侵入できないように防ぐというような堅固な要塞であるわけですけれども、イスラエルのバーシャがユダに登ってきてそれを築いたということであったわけです。しかしその時に朝王はなんとこのダマスコに住んでいたアラムの王ベン・ハダドのもとにこの使者を使わして、そしてこの同盟を結んで、彼は三節を見るならば、私はあなたに銀と金を送りました、どうかイスラエルの王バーシャとの同盟を破棄して彼が私のもとから離れ去るようにしてくださいと、そのようなことをしたわけです。イスラエル王国とはもともともう一つの王国であったわけですけれども、それが敵対関係になってしまい、しかもこの時に朝王はこのダマスコのベン・ハダトとこの同盟を結ぶというような非常に愚かなことをしたわけです。もし彼がその銀と金をイスラエルの王に送って、そして仲直りをしていったらどうだったんだろうか、もう一度その国は豊かになったんではないだろうかと思うわけです。もうちょっとしたいさかいが亀裂を生み、そしてまた他の者に頼んでいくときにもう立ち行かなくなってしまう、もう内部分裂が起こるということが、もうそれが一つの国の崩壊につながっていくということであるわけです。その時に一人の預言者ハナニが来てそのことを指摘したわけです。7節を見ると、あなたはアラムの王により頼み、あなたの神主により頼みませんでした。それが最大の大きな問題であった。もし彼がこの時に主により頼んで、そしてイスラエル王国とユダ王国の修復を神様に祈り求めていったら、もう後の時代の大変な災いは未然に防ぐことができたわけです。8節のところには、クシュ人とルブ人は大軍勢ではなかったでしょうか、もう100万人のクシュ人ルブ人が攻めてきた、しかし主がことごとくその外敵を滅ぼし尽くして、このユダ王国は守られたという、この実際的なことがあったわけです。しかし朝王はもう目先のことにとらわれて、もう本当にその目前のことをもう解決するためにもう人により頼むというような愚かなことに陥ってしまったということであるわけです。それはまた私たちにも同じような過ちをする危険性はあると思います。朝も彼は病に起こされる12節に出てくるわけなんですけれども、足の病気にかかったわけですが、12節の終わりには彼は主を求めず医者を求めたとあるわけです。ここに出てくる医者っていうのは今の現代のようなもう医学を治めて、また科学的な知識を持って治療するっていうような医者とは全く異なるわけです。もうその当時の医者っていうのは何かまじないをしたり、この民間療法的なことを行うっていうようなことしかできなかった者たちであったわけなんですけれども、最大の原因は彼は主を求めずというようなその信仰の姿勢にあったわけです。確かに彼は良い王で、あったわけです。彼がこの死ぬ時には14節にある通りに、この多くの人たちが、彼を墓に葬って、非常にたくさんの功を絶えたと、確かに惜しまれて、彼は 死んだわけですけれども、しかしそれは言うなればもうこの世的なこの栄光であったということであるわけです。しかし主の前には果たして彼はどうだったんだろうか、それは私たちにもまた問われるところであるわけです。私たちは信仰を持ってこの世の生活を全うするのか否か、まあ、神様は何を 見られるんだろうか、それは私たちに信仰があるか否かということであるわけです。9節のところを見ますと、主はその恩命をもって全地を隅々まで見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に御力を表してくださると、預言者ハナには語ったわけですけれども、それはもう今日も同じであるわけです。私たちには本当にこの主なる神様と心が一つとなっているんだろうか、そして神の御力が自分を通して表されているのかということが今も問われているわけです。神様の御業は今現れているでしょうか。私たちの信仰は全く 100% 主により頼んでいるでしょうか。私たちもまず自分自身の内側を点検させていただき、そしてまた神様が御力を表してくださって、さまざまな問題を解決してくださる、本当にこの国との関係、そしてまた自分自身の健康、主を求めていくならば必ず大いなる御業を表してくださる、そのことをまた私たちは体験させていただきたいと思います。